ヨハネによる福音書3章22節から36節です。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜ばれます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。この方は見たことまた聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は神は真実であるということに確認の印をしたのである。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。以上です。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
コーヘイ、can we get this one on? Thank you. 今日は大丈夫ですか？マイクのことが分かるまで大きい声で話そうと思いますが、今日は、あ、やりました。今日は浅沼先生の日本語のメッセージを感謝する日曜日です。もう皆さんが、まあ、浅沼先生を大事にするために、私はもう年に4回ぐらい日本語のメッセージをここでしようと思いますが、もう今日はちょっと我慢して頑張って、そして来週からまた綺麗な日本語のメッセージを聞くことができます。もしかすると今日はもう私はメッセージをしよう、まあすることになるということが分かったら、まあ失望する方がいらっしゃるかもしれません。人生の中には失望がいっぱいありますね。まあ失望の原因は大体二つあります。一つは、まあ、自分がいくら努力しても、いくら頑張っても、なかなか成功できない状態は、の結果は、やっぱり、まあ、失望ですね。または、自分の想像している状態、自分の期待していることはなかなかならないこと。まあ人生の中には大きな失望、または小さい失望、両方ありますが、まあある人は自分の仕事の失望を持っています。やっぱりいくら働いてもうまくいきません。がっかりして失望します。まあ結婚に対する失望、子供に対する失望、マリナーズのシーズンの失望、いろいろありますね。 そして皆さんはやっぱり失望になるときはどういうふうに、まあ、なるのでしょうか。自分の気持ちはどうなりますか。自分はどういうふうに、まあ、生活するのでしょうか。ある人の場合はやっぱり諦めることはその結果ですね。失望してがっかりして諦めます。また他の人は自分の周りの人に対して怒ってしまいます。自分の中にはフラストレーションがいっぱいあって周りの人のやっぱりに対して怒ったり、まあ、喧嘩したりしますが、また他の人はやっぱり何もしません。我慢して静かにして何もしないんですが、とうとうやっぱり自分の健康に対する悪い影響を及ぼすほど、まあ、その失望溜まって溜まって、まあ、ちょっと、まあ、病気になる人もいますが、今日の聖書箇所にはヨハネ、バプテスマのヨハネのことが書いてありますが、バプテスマのヨハネはやっぱり失望の状態に遭いましたが、彼はどういうふうに、まあ、解決したということを一緒に考えてみたいと思います。もう私たちは今、まあ、二つのヨハネのことをよく話しますが、一つはバプテスマのヨハネ、もう一人は弟子のヨハネですね。弟子のヨハネはそのヨハネの福音書を書いた方です。バプテスマのヨハネはイエス様の前に出た、まあ、なんというのか、証ししたり説教したりしましたが、弟子のヨハネはバプテスマのヨハネのことをよく書きました。特に福音書の一章、バプテスマのヨハネは一番最初に登場した方です。その時そのバプテスマのヨハネは非常に人気のある方なんでした。メッセージを荒野の中で話してエルサレム、そして周りの、まあ、ところから大勢の方々がバプテスマのヨハネのところまで行ってそのメッセージを聞きました。たくさんの人はバプテスマを受けました。しかし3章に入るとその状態が変わってきました。まあそれほど人気あるものでなくなりました。もう少しずつその、まあ、その来る人数が少なくなってきました。しかしヨハネはものすごい、まあ、素晴らしい人でした。その状態にあって、まあ、本当に失望しませんでした。なぜかということは後で説明します。しかし、先に、バプテスマのヨハネの、まあ、経験のことについて考えてみたいと思います。もう、今日読んでくださったところの中には、ヨハネは前よりも続けて同じことをやっています。バプテスマを授けていました。そして、ヨハネだけじゃなくて、イエス様とイエス様の弟子たちも、まあ、ちょっと違うところでバプテスマを授け始めました。はい、ごめんなさい。ちょっと続けて、聖書箇所もちょっと入りますか。はい。あ、そうでもなく、あ、難しいですね。そのテクノロジー。あ、そのところ、そうですね。バプテスマのヨハネの、まあ、弟子たちが他の人とちょっと、まあ、議論、論議がありましたが、その、 ディベートということよりももっと強いアーギュメントとなりました。まあ、喧嘩でしたね。ヨハネの弟子たちはユダヤ人と、まあ、争いがありました。口の、まあ、言葉の争いになりました。それはもう本当に失望の環境を作りますね。喧嘩があるとなかなか、まあ、フラストレーションやディサポイントメントになりますね。喧嘩があるとあまり健康的な環境になりません。もう喧嘩があると私たちは力がなくなってしまいます。私の一番最初の車買った時、一つの面白いことに気がつきましたが、ドアの、中には小さいランプがありました。そしてドアを開けるとランプがついて、まあ、これはだいぶ前の車でかっこいいと思いました。しかしランプが2つあり、ドアが2つありましたが、その、運転席のドアのすぐそのランプはドアを開けてもつかない。そのパッセンジャー乗用席、助手席のドアを開けるとランプがつきました。ああ、やっぱり、ランプがダメになったと思ってドアをちょっとパネル取って直そうと思いましたが、直そうとしている間やっぱり、電線がついてなかった、そのワイヤーがちょっと外れているということが分かって、あ、ボーブ、そのなんというのかな、その電球がダメじゃなくて、もっと、まあ、ちょっと、まあ、違う壊れたことが見つかって、ああ私はすごいなと思って、その電線、そのワイヤーをつけてドアを開けるとランプがつきました。本当にいい気持ちでした。そして、まあ、次の日私は車に乗って、まあ、仕事に行こうと思いましたが、なんとエンジンはかかりませんでした。バッテリーが上がってしまいました。まあ、それはその前の日私がちゃんと車を直したのにバッテリーが上がってしまって、本当に偶然ですね。ですからジャンプをしてエンジンかけてもう大丈夫にな、まあ、仕事に行かれましたが、やっぱりその次の日またバッテリーが上がってしまいました。やっぱりショートがありましたね。ですから、まあ、もっとひどい、まあ、問題があって、私はそのショートはどこにあったか分からなかったから、私は前の人と同じようにやっぱりワイヤーを、引っ張って、後でバッテリーは大丈夫でした。しかしそれと同じように、私たちの人生の中には争いの状態、喧嘩の状態があったら、私たちの霊的なバッテリーのエネルギーを取ってしまいますね。私たちは、まあ、私の車のことの場合はバッテリーが上がったら車は前へ進むことはできませんでした。それと同じように私たちの人生の中には健康や喧嘩とか争いがあったら私たちのエネルギーを取ってしまいます。冷静的にも前へ進むことはできません。ヨハネのバプテスマの人生にはすぐそばには喧嘩がありました。しかし彼は失望しませんでした。まあ、聖書によると、私たちはやっぱり人間とのまあ、リレーションシップがうまくいかなければすぐ直さなければならない命令がありますが、 戒めがありますが、例えばエペソ人への4章の26節にはパウロ先生はそのクリスチャンたちに、まあ、日が暮れるまで気取ったままで行ってはいけませんと、まあ、教えました。そしてイエス様は同じようなことをマタイによる福音書の5章23節と24節に書きましたが、イエス様の言うことは、だから祭殿の上に、備え物を授けようとしている時、もし兄弟に恨まれていることはそこで思い出したなら、お供え物はそこに祭殿の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。ですから、まあ、その争いの状態をすぐ直さなければなりません。ヨハネの場合は、その周りにそういう状態があっても、まあ、彼は、まあ、失望しませんでした。私たちの場合は喧嘩やなどがあったら、まあ、無視する場合もあって、やっぱり隠れている場合もあって、問題ないという、まあ、状態を表そうと思いましたが、本当に私たちはそういうことをすれば冷静的には前へ進むことはできません。この前私はロイスと一緒に近所の散歩をしましたが、その日は、大きなハスキーという犬、アラスカの、まあまあ、犬を見ましたが、庭の中に寝ていました。そして首輪があって、そしてその首輪に、鎖、チェーンがついて、ほとんど動けませんでした。本当にかわいそうでしたね。なぜかというと、ハスキーという犬は働くために生まれた、走るために生まれました、まあ、引っ張るために生まれましたが、その犬は何も、まあ、動くことはできませんでした。私たちはやっぱりコンフリクトがあったら、それはその鎖みたいですね。自由に前へ走ることはできません。ですから、聖書の、まあ、花の教えは、そのコンフリクトをすぐ、まあ、直さなければならないということなんですが、バプテスマのヨハネはもう一つの問題がありましたが、彼はやっぱり前は本当に人気のある人でした。人気のある牧師でした。預言者でした。しかし最近人は彼の、まあ、教会みたいなところに来なくなって別のところに行くようになりました。ある意味では、まあ、ちょっと見捨てられた感じになったんじゃないかと思います。皆さんは、まあ、見捨てられたことがあるのでしょうか。他の人はやっぱり自分の友達になりたくないとか、他の、まあ、例えば、まあ、私たちはよく考え方はやっぱり何かが大きくなったら成功する、まあ、教会の場合もそうでしょ。人数が増えたら、ああ、その教会がうまくいっている。しかし人数が少なくなると、ああ、うまくいっていない。普通は私たち人間はそういうふうに考えるでしょ。大きければ大きいほど、やっぱりうまくいっているというイメージがしますが、 ヨハネの場合は来る人数が少なくなってきました。ですから一般の人はやっぱりうまくいっていない、失敗している。まあそのヨハネの弟子たちはヨハネのところに来て、大勢の人たちは今イエス様のところに行っている。しかしヨハネは、バプテスマのヨハネはがっかりしませんでした。なぜかというと二つの理由があります。一つは神様のソフレンティーなんていうの、神様はやっぱり宇宙の支配者だという信仰があります。すべてのことを支配する神様はやっぱりそれと一緒に全能の方ですから、全知の方、すべてのことをの知恵を持って、すべての力を持って、そしてすべてのことを支配する信仰がありました。バプテスマのヨハネの反応 の、まあの答えは、人は天から与えられるのではなければ何も受けることはできません。まあうまくいくとそれは天からいただくプレゼントですね。うまくいかなければそれも天から来るものです。ですからヨハネの、まあ、バプテスマのヨハネは、まあ、来る人数のことをあまり全然心配しませんでした。心配しなかったから失望の状態になりませんでした。もし難しいことが私たちの人生に起こるとどう思いますか？神様の支配に信頼できるのでしょうか？まあ、使徒行伝の4章には、そのクリスチャンたちは迫害を受ける状態になりました。大変な時でした。そして、まあ、そのユダヤ人の指導者たちはクリスチャンにイエス様のことを話すなと言いました。話してはいけません、話さないように言いました。しかしその時クリスチャンたちは集まって祈祷会を行いました。一緒に祈りました。そして主よと祈りました。な、主は、まあ翻訳すると Lord と言いますが、その意味は Lord という単語よりも、全てを支配する主、まあ、全ての力を持っている主ですから、私たちは本当に試練に遭うとき、難しい状態に遭うとき、私たちは神様は宇宙の支配者ということを忘れてはいけません。もう神様は素晴らしい計画を考えて、この世の歴史は全部神様の計画通り進んでいます。神様の知恵は私たちが本当にいつも理解できない知恵です。なぜそう、まあ、そういう状態になるか本当に説明できない時もありますね。しかし神様の支配に信頼できるのでしょうか？できれば私たちは本当に失望な状態になりません。神様に、まあ、信頼することができます。そしてその二つのこと、その神様の信頼、または神様の支配者に信頼することができることと、一番、まあ、まあ、次のスライドお願い。はい、もう一つの、まあ、ヨハネの、バプテスマのヨハネが言ったことは、あの方は盛んになり、私は なんその字は衰えなければなりません。ありがとうございます。神様の方が大きくならなければなって、私は小さくならなければなりません。神様はやっぱりもっとすごく表さなければならない、ならなければなりません。そして私はやっぱりもっと外れのところに立っていなければなりません。イエス様ご自身は、まあ、私たちの考え方は、人生の中には私は中心ですね。ある人は宇宙の中の中心だと思いますが、そうじゃなくてイエス・キリストの方が宇宙または私たちの人生の中心になければなりません。アスヌマ先生が今朝読んだ、コリント人の第一の手紙の10章30節、食べても飲んでもイエス様の栄光を表すことになります。それは私たちの責任ですね。イエス様の栄光を表すこと、ヨハネの、まあ、バプテスマのヨハネはそういうことが分かりました。彼の仕事はイエス様を大きくする、イエス様が盛んになる仕事です。ですから彼がやっぱりもうの状態がうまくいかなくても、その状態を通してイエス様の栄光を表すことができれば、やっぱり大成功ですね。ですから私たちは難しい状態になると、まあ私たちのことだけじゃなくてイエス様の栄光のことを考えると、まあどんな状態にあってもイエス様の栄光を表すことができます。そして次にバプテスマのヨハネの言葉が弟子のヨハネの言葉に変わります。まあ弟子のヨハネは、まあ先週の箇所にも同じようなことになりましたが、イエス様がネコデモという人に会って話し合って、そしてその会話が終わってから弟子のヨハネはちょっと説明しました。今回もバプテスマのヨハネのことが書いてから、を書いてから弟子のヨハネはちょっと続けて説明します。ですからその31節から36節までは、そのヨハネの弟子のヨハネの説明なんですが、彼はヨハネはイエス様について、なぜその中心になる、まあ中心になる The reason、 その中心になる理由、まあ、を書きましたが、イエス様は31節によると、天から来る方、イエス様は優れている、まあ、地位を持っています。そうですね、素晴らしい、優れている地位、ポジションを持っているからです。天から来ました。イエス様は天の方で、私たちすべて、ヨハネ、バプテスマのヨハネを含めて、この世の方ですね。世の人々。しかし、その比べると、イエス様はもっと素晴らしい存在なんですが、ですから、やっぱり中心になるはずです。そして32節によると、イエス様は優れている権利を持っている方です。 彼は、まあ、天のことを自分の目で見たことがあります。まあ、私たちは天のことをただ聞いたことがありますが、イエス様は自分で神様、父なる神様を見たことがあって、天のことを自分の目で見たことがあるから、彼の言うことを何よりも誰よりも信頼できるはずです。日本のテレビの場合は、弁護士の番組ありますか？昔アメリカにはペリー・メイソンという弁護士の番組があって、いつも、まあ、その裁判の状態になりますが、時々裁判で、証しする人が出ます。そして、自分の目で見た証しする人を信頼できます。しかし、ただ聞いた場合は、あまり証しの、まあ、権利を持っていないんですね。イエス様は天国のことを自分の目で見たことがあるから、まあ、私たちがイエス様の言うことを誰よりも信頼できるはずです。そして一番最後には、弟子のヨハネは、イエス様は、まあ、優れている持ち物の、まあ、ことを書きましたが、彼は、まあ、イエス様は、制限のない聖霊を持っている方、また、すべてのものを自分のものになって、まあ、彼は、バプテスマのヨハネと全然比べ物にならないので、まあ、大勢の人々がイエス様のところに行くようになるのは当然のことだと、弟子のヨハネが説明しました。そして一番最後には、まあ、ネコデモとの話と、バプテスマのヨハネのことを、弟子のヨハネは同じように、まあ、終わりに書きました。それは私たち人間は選択しなければならないことがあるというふうに書きました。イエス様を信じる者は、あれ？ということになるはずですが、そうですね。御子を信じる者は永遠の命を、まあ、持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその、まあ、上にとどまれます。私たちは、本当にイエス様はどういう方か、まあ、いつか決めなければなりません。イエス様を信じる者は罪の許しをいただいて永遠の命を得ることになりますが、私たちは信じないことになれば、それは聞き従わないことと同じですね。ですからイエス様、神様の許しを得ることはできません。ヨハネは私たちはそのイエス様を救い主として信じるということは彼の福音書を書く目的なんですね。ですから何回も何回もその選択のことを書きます。私たちは信じるか信じないか。信じれば永遠の命。信じなければ神様の、まあ、怒りをまあ、得ることになります。しかし、ヨハネの書き方はちょっと面白いと思います。まあ、一章にはバプテスマのヨハネを書きましたが、しかし、二章に入ると、そのブドウ酒の奇跡、そして、神殿を、まあ、神殿からその、 動物と、まあ、商売をする人を追い出して、そして三章に入るとネコデモのことを書きましたが、そしてやっと続けてバプテスマのヨハネのこと。なぜずっと最初からバプテスマのヨハネの最初から最後まで書かなかったでしょうか。なぜ他の人のことを先に入れて、そして続けてしばらく経って、続けてその一番最初の人のことを書き続けたかということは、私は最近考えていましたが、ネコデモもそうでしたね。三章にはネコデモのことが書いてありますが、ヨハネの後の2箇所にはネコデモはまた出てきます。その理由は、まあ、きっとそうだと言えないんですが、だと思うぐらいの程度ですが、やっぱりあ、弟子のヨハネはバプテスマのヨハネのことを書くと、その書いていることは終わりではないという、まあ、目的を持ってそういうふうに書いたと思います。今日の箇所によると、まあ、私たちはバプテスマのヨハネのことを先に、まあ、22章2節ぐらいでしたかな、バプテスマのヨハネはまだ刑務所に入れられていないという、まあ、ことを書きましたが、ですから私たちはこういうバプテスマのヨハネのことを読むと、あ、まだ終わりで、あ、ま、残りがある、まだ続きがある。ですからネコデモもそうでしたが、やっぱり後でまた何かがある。ですから私たちは失望の状態に会うと、そういうことを忘れてはいけません。失望していることは終わりではない。神様はまた私たちに対する計画は続けてあります。その失望する状態を神様は用いて、私たちの後益となる、まあ、働きになります。ですからもう試練にあった時はそれは最後ではない。私たちは死んでもそれは最後ではありません。神様はいつもいつも将来のことを考えて、私たちの人生にその試練や難しい状態を許して、そのことを通してもっと良い将来となるということを忘れないでください。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは、バプテスマのヨハネと同じように、難しいこと、辛いことに遭いますが、本当に私たちはバプテスマのヨハネと同じように、本当に神様の支配に信頼することができ、そして神様の栄光を表す人生の目的を忘れないように助けてください。そして私たちが、まあ、勝利的に生活毎日することができますようにお祈りいたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
お体に無理のない方はもう一度ご起立ください。
主イエス